呼び名は長寿医療制度に、75歳以上の方すべて、および65歳以上75歳未満の方で、申請によりこの制度での障害認定を受けた方を対象とした新しい医療制度、後期高齢者医療制度が4月から始まりました。この制度を親しみやすいものにするため、長寿医療制度と呼ぶことになりました。制度の内容に変更はありません。区が発行するパンフレットや冊子には呼び名をつけて記載します。ただし、保険証や今後発送する保険料の通知書、納付書などには制度名、後期高齢者医療のみを記載。保険料は7月に決定。20年度後期高齢者医療保険料額通知書と納付書は7月中旬に発送予定です。詳細は7月の広報でお知らせします。問い合わせは国保年金課高齢者医療係へ。支え合い、助け合い、健康を守る国民健康保険。国民健康保険は、病気や怪我をしたときに医療費の一部を負担するだけで安心して医療を受けることができる皆さんの健康を支える制度です。区が保険者となって運営し、加入者、被保険者が納める保険料と国と区からの負担金などを財源として医療給付などの事業を行っています。国民健康保険の維持・健全な事業運営のために加入・創出の届出と保険料の納付を忘れないようお願いします。医療保険制度への加入が義務付けられています。医療保険制度は1、勤務先の健康保険、2、同業種で組織する国民健康保険組合、3、長寿医療制度、後期高齢者医療制度、4、区市町村が運営する国民健康保険に大別され、いずれかの医療保険への加入が義務付けられています。加入や脱退の届出は14日以内に、勤め先の健康保険を辞めたとき、家族の健康保険の扶養で亡くなったとき、長寿医療制度、後期高齢者医療制度の対象となった方に扶養されていた方などは、資格喪失の日から14日以内に国民健康保険に加入する届出が必要です。勤め先などから区への連絡はありません。保険料は区へ加入の届出をした日からではなく、職場などの健康保険の資格を失った日まで遡って納めていただきます。届出までの期間にかかった医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。また、国民健康保険に加入していた方が会社などに就職し、職場の健康保険に加入した場合は、脱退の届出をしてください。区の国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証を使い、医療機関で診療にかかると、後日、区が負担した医療費を返還していただくことになります。必ず脱退の届出をして保険証をお返しください。なお、長寿医療制度、後期高齢者医療制度の対象となった方は、国保の脱退の届出の必要はありません。通知書、納付書をお送りします。20年度国民健康保険料額通知書と納付書を6月10日火曜にお送りします。口座振替をご利用の方には通知書のみをお送りします。通知書は世帯主宛にお送りします。世帯主が国民健康保険に加入していない場合も通知書は世帯主にお送りします。保険料は4月から21年3月までの1年度分を6月から21年3月までの10回に分けてお支払いください。今年度から6月から21年3月期分の10枚すべてをお送りします。1年度分を一括で納付する方は、お手数ですが、10枚の納付書すべてを支払い窓口にお持ちください。また、今年度から通知書の様式を変更しました。納付する通知書の見方をご覧の上、内容を確認してください。 年間保険料額は医療分と支援金分と介護分を足したものです。介護分は40歳から64歳の被保険者に算定されます。医療分は住民税均等割額に住民税所得割額から緩和措置額を引いた額を足し、それに保険料所得割料率 0.90 をかけたものに保険料均等割額2万8800円を足した額となります。支援金分は住民税均等割額に住民税所得割額から緩和措置額を引いた額を足し、それに保険料所得割料率 0.27 をかけたものに保険料均等割額8100円を足した額となります。介護分は住民税均等割額に住民税所得割額から緩和措置額を引いた額を足し、それに保険料所得割料率 0.18 をかけたものに保険料均等割額1万1100円を足した額となります。なお緩和措置額の計算は次のようになります。課税総所得金額が200万円以下は課税総所得金額の 2.5% の金額、課税総所得金額が200万円を超え700万円以下は5万円となります。計算式の金額が最高限度額を超えたときには最高限度額が保険料です。医療分は47万円、支援金分は12万円、介護分は9万円です。なお被用者保険のご本人が超重医療制度に移行したことにより扶養家族だった65歳以上の方が国保に加入した場合は保険料の減額があります。確定申告などをしていない方は、国民健康保険料は19年中の所得金額や20年度の住民税額をもとに決定しています。確定申告や住民税申告をしていない方がいる世帯には、正しい保険料額を算出するための資料として、国民健康保険料に関する申告書の提出をお願いします。該当世帯には、申告書を6月下旬にお送りします。20年2月に提出した方は、再度提出の必要はありません。同封の返信用封筒で返送いただくか、国保年金課区役所東棟2階9番窓口へ持参してください。退職被保険者証、64歳までの国民健康保険加入者のうち、厚生年金や各種共済組合などから老齢年金または国民年金を除く退職年金を受給中で、その年金の加入期間が一定以上ある方とその扶養家族の方に退職被保険者証を発行しています。社会保険庁からの資料などにより確認できた場合は、ご本人の届出によらず退職被保険者証をお送りしています。この制度は会社などを退職した方の医療費を社会保険などが一部負担することで、国民健康保険の運営を安定させるためのものです。退職被保険者証に該当する方の医療機関の窓口での支払いや国民健康保険料額が増えることはありません。いずれも問い合わせは国保年金課国保資格係へ。保険料の便利な納め方、国民健康保険事業の安定した運営のため納期限内での納付をお願いします。便利な口座振替をご利用ください。簡単な手続きで保険料を預貯金口座から自動的に引き落とすことができます。引き落とし日は毎月末日、金融機関休業日の場合は翌営業日です。世帯主以外の方の口座でも申し込みができます。ご連絡いただければ口座振替依頼書と返信用封筒をお送りします。また口座振替依頼書は国保年金課区役所東棟2階8番窓口、区民事務所、分室、駅前事務所、区内の金融機関、ゆうちょ銀行、 郵便局の窓口にもあります。通帳、通帳印、保険証を持参すればその場で申し込みができます。口座振替の手続き完了のお知らせは世帯主宛に送付します。世帯主以外の口座名義人には通知できませんので、届きましたら口座名義人の方へお知らせください。納付書での支払い、金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、区役所、区民事務所、分室、駅前事務所で納付できます。詳細は納付書の裏面をご覧ください。30万円を超える納付書はコンビニエンスストアでは利用できません。また金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストアでは納付書の再発行をしていませんのでご注意ください。問い合わせは国保年金課国保収納係へ。特定保険指導について、20年度から特定健診の結果に応じて特定保険指導を行います。特定健診とは、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した健診で、今までの区民健診の検査項目に加え、内臓脂肪蓄積の目安となる腹囲の測定が加わります。健診の結果、保険指導の対象となる方は、生活習慣改善のための支援を行う特定保険指導が受けられます。特定保険指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症のリスクが高いと判定された方には、生活習慣を見直す支援をします。リスクの程度に応じて、動機づけ支援と積極的支援があります。動機づけ支援と積極的支援は、いずれも初回面接は個別面接20分以上、または8名以下のグループ面接で、80分以上専門的知識・技術を持った者、医師・保健師・管理栄養士などが対象者に合わせた実践的なアドバイスなどを行います。次に、自ら行動目標に沿って生活習慣改善を実践。この間、積極的支援の方には3ヶ月以上、面接、電話、メール、ファクス、手紙などを用いて、生活習慣の改善を応援します。そして6ヶ月後に実績評価、面接、電話、メールなどで健康状態、生活習慣の改善状況を確認します。特定保険指導の受け方、健診の結果、保険指導の対象となる方には保険指導のご案内をお送りします。利用券と保険指導実施期間の一覧を同封しますのでご利用ください。問い合わせは国保年金課保険事業担当へ。